さあ始まりましたピカピカ FM の大城です。
和樹です。
よろしくお願いします。
はーい、ピカピカ FM は仲良し2人が映画、漫画、アニメ、ゲーム、音楽など最近気になっていることを自由気ままにおしゃべりするトークバラエティ番組です。
はい、というわけで今回は
その目をこじ開けろ、映画時計仕掛けのオレンジです。
はーい、
はい、今回なんですけれども、
うん、
以前第、31回目の放送かな、掘り起こせずっと見れてない映画特集で、お互いに、この映画は、見れてないんだけど気になってるっていうのを持ってきてて、でその中から一つ選んで、これはいい映画だからぜひ見てくれというのを一つずつ、お互いに選びましたと。
うん、
でそのうちの一つ、俺が、見てくる宿題というかだったのが、時計仕掛けのオレンジだったので、その映画を見てきました。
はい、
で今回、その、まあ、感想というか見てきた、印象について話せればと思っています。
はい、
はい、じゃあ早速、本編というか時計仕掛けのオレンジどうだったかについて話していこうと思うんだけど、
いかがでしたか？
ね、めちゃくちゃ辛かった。いや辛いよこの映画。一言で言うとかなり体力を持っていかれる作品だったなぁと思ってます。
何系の辛さ、
何系の辛さ、なんだろうな。
例えばさ、うつ映画とかさ、うつ漫画とか、みたいな感じの辛さなのか、例えばなんか、ごわぶよしゃのあるタイプの辛さなのか、なんかちょっと違うじゃん。
そうね。
映像を見るそのしんどさみたいな。
うん、
どういうタイプのしんどさ？
そうね。なんだろうな。人間の悪いとこ全部集めてこう見ろって言われてる感じかな。あ、
なるほどね。
俺普段見る映画って そういう映画ではないのよ。まあそもそもそのこういうタイプの映画そんな多くはないと思うんだけど、まあなんだろう、いわゆるそのストーリーもので悪を倒すみたいな、マーベルとかさ、っていうのがまあ普通じゃん。そっちの、映画の方がさ、まあ、爽快感あるし、すっきりするじゃん。この映画はね、全然すっきりしないのよ。てかむしろ見れば見るほどヘイトが溜まっていくんだよね。うわーってこう、うわそんなことするっていう重み、その人間の悪いことをもうまざまざと見せられていって、でそれがそのなんだろう、そのまま受け止めないといけないというか、だからそれってその悪いところだからさ、見たくない、だから普段意識しない部分っていうか、あえてこう見ずにいる、触れないでいる部分なのよね。あれよ、だからアイドルうんこしないみたいな話を。アイドルはトイレに行かないから、って言われてるけど、それってさ、その部分、別に見たいわけじゃないじゃん。だけど、いや、何言ってんの、そんなすぐに決まってんじゃん、みたいなのを、映画全編通して言われるみたいな感じかな。だから、俺的な感覚としては、映画から、こう、1秒たりとも、目を背けるんじゃねえって言われてる気持ちになったんだよね。そういう感覚になったっていうか、すごくインパクトの、なんていうの、強い描写、そのストーリー的にも、絵面的にも、多いシーンが連続してるのよ。まあ、見たから、お城見たと思うから分かると思うんだけど。で、それで、もういっぱいいっぱいになっちゃうんだけど、いかんせんセンスがあるんだよね、その映画自体の。
そうね。
絵作りだったり、美術品だったりが、ことごとくセンスがいい。だから、 ちょっと引き寄せられてしまうというか、あの内容見たくないはずなのにちょっと見続けてしまうというか、だから、うん、見ろよこれを見ろって言われてる気分になったんだよね。
だから、わかるな、なんだろうな、当時、まあ俺すでにもう見てはいるんだけど、見てた時の印象と、その、改めてちょっと振り返った時にちょっと思ったのが、あの、キューブリック作品ってさ、感情移入できる印象はないのよね、俺。あの、キャラクターにね。
うんうんうん。
どちらかというと、なんか俯瞰で描いているっていう印象があるの。
うんうん。
言ったら、あの、キャラクターにどれだけ、あの、共感できるかっていうよりも、どちらかというと、その、事象を描いているっていうような印象がちょっと俺はあって。
うんうんうんうん。
例えば、なんかあの、21世紀、2001年宇宙の旅とかって誰かに共感できるっていう映像ではないじゃん。
う
ん、
まあ、そうね。うん。
そこで、あの、宇宙船で起きていることを描いているっていうような 感じじゃん。
うんうんうん、そうね、うん。
そこから何を読み解くかっていう感じだったりすると思うんだけど、うん、それで言うと、今回もちょっとそれが言えてるなっていうふうに思うんだよね。
うん、確かにね。うん。
だから別になんか、あの、主人公にさ、キャラクター感情移入できるかっていうと、うん、正直できているような感じではなくて、どちらかというと、あの、ブラックジョークが、あの、効きすぎている。うん、エッジが立ちすぎているっていうところがあると思うんだけど、そのブラックジョークの度合いもさ、どういった感じのものにかによると思うんだけどさ、例えばあのバンクシーみたいな、あの風刺が効いてるけど、そこにポップさをあの人の中であるじゃん。
うんうんうん、
それがすごくあの、ポップがゆえにそのキャッチーさがあるからこそ、なんかどこか、あの、なんていうんだろう、あの、とっつきやすさもありつつっていうところがあると思うんだよね。うん、でもその中には風刺が効いているから考えさせられる部分が、今日考えさせられる部分があって、そこからあの自分が共感できるポイントを見つけていくっていうような作業が、ああいった作品、あのブラックジョークとかにあると思うんだけど、うん、その今回のに関しては、そういったポップさがないのよね。
うん、うん。
でも、そのポップさを何で補っているかっていうところになるのかな。っていうところで言うと、やっぱりキューブリック作品特有のあの、なんていうの、一万円にした時のその美しさ、映像美っていうようなところ。
そうそうそう、そうなのよ。だから、
この。があるのよね。
どのシーンを切り取っても、そのポスターみたいな感じで成り立つなっていうのは思ってて。
うん、だから見たくない。
見ちゃうっていうか。
うん。見たくないところと、その美しさ的なところ、そのなんか、魅惑的なところがあるから、どうしても見ちゃうっていう。
うん、そう。
ところがあると思うのよね。だなんか基本的には、なんか人間の悪いところを監視カメラで、なんかずっと見させられてはいるんだけど、いかんせんその映像が美しいっていうのがある、みたいな。
そう。
だからどうしても見ちゃうっていうような感覚はあるなっていう。
うんうんうん、
これがまだ、共感、なんだろう、感情移入ができるんだったらいい。まだなんとか救いがあるというか、なんだろうな。があるのかもしれんけど、これがいかんせん、あの、感情移入ができないというか、客観的な映像だから、
うん、
どうしても、あの、考察っていうのかな。自分の中でそれを読み解く作業。
うん、
その、今起きている事象から人間ってこういう生き物なんだっていうところを考えさせられると、吐き気がするよね。
そう。吐き気がするのよ。
なんで人間って悪い生き物なんだっていう風になってくると、うつ展開になるよね。
そうね。
っていうところがあまりにも、あの、この作品はエッジが効きすぎている。
うん。
っていう印象がなんか、うん、改めて思うな、この作品。うん、でもそれでもやっぱ見ちゃうっていう。
今回の感想っていうかで話そうと思ってること大きく2つあって、で、一つが、その、なんていうかな、制作面っていうか、あの、映画としての、まあ、絵作りの部分なんだけど、それこそさっき話した、あの、どこ切り取ってもポスターになるとかっていうところの話なんだけど、うん、やっぱりキューブリック作品って、あの、絵作りすごいんだなっていうのが改めて、あの、時計仕掛けのオレンジを見ても思ったところで、
うん、
で、一番わかりやすいのだと、その冒頭のそのカメラワーク、
うん、
最初のシーンで、まず主人公がバーンってこうアップで、あの、ズームされて、で、カメラ目線でこっちをじーっと見てる状態から、 すごいゆっくりズームが引かれてくるんだよね。じわーってズームが引かれてって。
うん、
で、引きの絵になるにつれて、徐々にその周りの雰囲気っていうのが分かっていくんだけど、
うん、
で、これがさ、普通のそのズームから引きの絵になっていく、他の映画、キューブリック作品じゃない映画だったとしたらさ、引きの絵になるにつれて、情報量増えていくからさ、状況が分かってくるはずじゃん。うん、で、ああ、なるほど、こういう場所にいるのね、とかさ、こういうその状況なのね、っていうその主人公とその周りっていうのが分かってくるはずじゃん。
うん。
だけど、この映画の場合、何が映ってるかは分かるのよ。情報どんどん増えていくから分かるんだけど、わけの分からないものが映ってるから、どういうことってなるのね。
うん。
だから、それこそ映ってるもので言うと、まず主人公の顔が映ってますと。で、引いていくに従って、主人公以外にも周りに人がいるんだなみたいな、同じような格好した人がいるんだなっていうのが、もうここまではいいよ。うん、その後、なんか人間の形をしたテーブルみたいなものが映って、でもこれ人間じゃないなみたいな、銅像かなみたいなものが下に映って、真っ白のテーブルが、
うん、
で引いていくとさらにその白い蝋人形みたいなのがそこら中にあるみたいなことが分かって、これはどういう部屋なのみたいなのが分からんのよね。何も説明がないから、その、うん、そこだけだと。でただじわじわーってズームが引かれていくからさ、わからんまま、わからんのだけど、でもかっこいいのよ、その絵は。
うん。
だから、ちょっとその、なんだろう、パンチのある絵で、わけわからんけど見ちゃうっていう状況を作ってるなって思ってて。
うん。
で、それがなんか面白い、その、ズームされてる状態ってさ、映像的には緊張状態にあるはずじゃん。張り詰めた状態っていうの、
うん、
わかる？その、うん、キュッてこう近づくからさ、でそれが引きになるにつれて緊張が解かれてくはずなのに、全然緊張が解かれないってなんだこれってなったんだよね、
うん
うん、っていうところがなんかなんだろう、冒頭からいきなり顔面にパンチ何発か食らうみたいな感じ、印象を受けたかな。
うん、映像理論って言ったらちょっと、そんな大層な言い方になっちゃうかもしれんけど、映像の、思考の誘導の、フォーマットとして、大体シーンの、作り方って、基本的には、場面状況から入って、そこから、人物を映すっていうのが、基本的にはセオリーというか、
うん、
っていうのがあるんです。これが、まあ、映画でもドラマでも、バラエティでも、基本的には何でもしっかりなんですけど、どういうことかというと、シーンの始まりから、まず、映し出されてる場所がどういったところなのかっていうところから入ります。で、そこに映ってる被写体が、誰なのか。で、その人が今度は何をしている、その場所で何をしているのかっていうふうな基本的に流れなんですよね。まあ、すごく具体例で言うと、例えばなんだろうな。バラエティで食レポとか、あったとすると、
うん、
まあ大体、一般的なセオリーとしては、お店の近くから、例えば、石塚さんが、店のちょっと手前から歩き始めるところから、さあ今回やってきたのはこちらですみたいなところが入っての、そこからじゃあ、一社移してからのそのお店を移して、じゃあ中に入っていきましょう。で、その後、飯を食べてみたいな感じだと思うんですけど、このシーンの始まりって、道路から始まるじゃないですか、
うんうん。
で、道路から始まってて、それがどういったところなのかっていうのが映し出されて、で、その真ん中に映っているのが本茶幕の石塚さんと。で、そこから、石塚さんがこれから何をし、どうするかっていうところで、さあ、今回やってきましたのはですね、っていう入り方。これが基本的な、流れになるんですよ。で、今回それで言うと、全くの逆なんだよね。
そう。
このセオリーの全く逆で、言うたら、一般的なのは、引きから入って、そこから、どんどん寄っていっていくっていう簡単な、カットのつなぎがあるんだとしたら、それの逆。言うたら、人間のアップから、 どんどん引いて、引きの絵になっていくっていう感じなんです。これが、じゃあどういうことを言ってるかっていうと、よりの絵によって、まず人間のその映し出されている顔から入るんで、その人がどういった表情をしているのか、どういう気持ちなのかっていうところから入るんですよ。で、その今回で言うと、なんか、後からわかるけど、まずはよくわかんない状態から入るよね。感情的に。
よくわからん。なんか、すごい見つめられてて、眼球、その眼差し鋭いんだけど、どういう気持ちなんだろうってよくわかんない。
そう。で、それをまず考える時間があるんだよね、うちらには。
あ、そう。
この表情からな、どういう表情なんだみたいな、
うん。
何この人考えてるんだろうっていう緊張感が最初にもうすでに入るのよ。
うん、
で、そっからなんか徐々に引いていっていくと、情報量が徐々に増えるんよね。
そうそうそう。
あ、この人の隣には、あ、人がいるんだな。で、しかもなんか似たような格好をしているから、多分仲間的な、友達的なことなんだろうな。で、引いていっていくと、なんかどっか変な場所におるぞみたいな。
うん。
のが分かってきて、さらにそっから引いていっていくと、なんか他にもなんか、人がどんどん増えてって、で、その人たちがなんか騒いでるんだけど、いかんせん何で騒いでるのかが、ようわかんない。
うん。
てか何この空間みたいな。
そう。
にどんどんなってくるよね。
うん。
だある種の緊張状態を引きにや言ってってるんだけど、いかんせん、ようわからんっていうのが、どんどん情報量が引いてっていくことによって、プラスはされるんだけど、プラスはされてって、状況が理解できるようになるようで、ならんのよね。
そう、ならないのよ。普通、だから、さっきのセオリーの話でいくと、周りの状況が分かったら、あ、そういうことだったのね、ってなるはずなのよ。その、よりから始まって引く映像も、うん、まあ、まあまああると思うんだけど。
まあ、なくはないんだけどね。
そう。で、それって、よりで、その緊張を作らせて、え、何？って思わせてからの引きで、あ、そういう感じか、って分かるはずなのに、これ分からん分からん、うん、分からん情報がどんどん増えていって、でかつ最初の緊張状態から始まってるから、緊張がずっと続く感覚になるんだよね、
うんうん、で状況が分かっていけばその緊張状態もほぐれていくはずなんだけど、いかんせんその情報がさらに余計分からなくさせてるもんで、引いてもなお緊張状態が続く。で、結局は分かんないんだけど、で、結局のところ、最初に映ってた、なんか、主人公っぽい人って、結局どういう表情、どういう気持ちで今いてんのみたいな。
うん。
ところに気持ち的になっていくんだよね、また。
うん。
なんか、いろいろ考えが、いろんなところに行くのよね。
うん。
ただ弾いてるだけの映像なんだけど。
うん。
っていうところの作りの時点で、あ、俺も、あ、すごいな、というふうに思って。
うん、いや、なんか、あ、もう普通じゃない映画始まるんだなっていう、まあ、つかみはバッチリというか。
うん。うん、だその辺はもう完全にあえてそうやって演出しているっていうところ。
うん。
だよね。あ、もうさすがやっぱりキューブリックだなっていうふうに思ったよね。
うんうんうん。そう。だからそういう、その、大胆でキャッチーな絵作りっていうのが、割とその映画の至るところに散りばめられてた、特に前半がなんかちょっと不思議な空間っていうか、になってたなぁっていう気はしている。印象的だったのが、謎の美術品、その、まあ、だから世紀のさ、美術品、世紀ってあれね、チンチンね、チンチンの美術品がさ、なんていうのかな、その主人公のアレックスが、まあ悪いやつなのよ。で、強盗に押し入るんだけどさ。で、強盗に押し入った相手の部屋に、その、性にまつわる絵画だったり、置物だったりが置いてあるんだよね。
うん。
で、俺、なんでそこに置いてあるかわからんのよ、もう。その人の趣味なのかっていう話なんだけど、うん、結構そのシーンって重要なシーン、その映画の展開的にも重要なシーンだから、普通の映画だったら、そんなの置いてたらさ、そっちに気が入っちゃうからさ、ストーリーとかちょっと待ってくれと、その、この置物はなんやねんっていう、ずっとそっちに意識がいっちゃうんだよね。
うん。
重要なシーンなのに。でも、それとあえて置いてんだろうなって思ってて、だからこういうのあったら見ちゃうでしょっていう、 あの、なんていうの、旧フリックからのメッセージっていうかさ、
うんうん、
あの、映画のキーアイテムとしてももちろん使われるんだけど、そうじゃなくて、あの、視聴者に対する挑戦っていうかさ、あの、これ置いてあったら、見逃すわけにはいかないでしょっていう感じにも思えたんだよね。
うん、
だからそういう意味でも、何？タイトルにもつけたけどさ、あの、その目をこじ開けて見ろよっていう言われてるような気がしてならなかった、
うん、
俺は、
うんうんうん。今ちょっと思ったのが、
うん、
よくわからないオブジェとか、なんかアート作品みたいなのがあったやん。
うん、
いろんな場面で。
うん、
なんでだろうなってちょっと思ったところで、考えながらちょっと喋ってんだけど、なんか、絵画にしたかった、アートの世界の中でさせたかったのかなっていうちょっと気がするんだよね。
うんうんうん、
アートの世界の中でさせたくて、かつ、それが、一応あれって近未来の話だったっけ？
あ、そう、設定としては、まあ、ロンドンの近未来っていう話ではある。うんうん、
だから近未来的なところで言うと、なんか、っていうところもありつつ、一応、一応、風刺の要素が、存分に、入っているところもあるからさ、
うん、
っていうところを混ぜ合わせると、ああいったなんか、わけのわからない、なんか、アートとか入れつつ、っていうところもちょっとあるのかなって。で、その中に人間を落とし込めたかったのかなとか、ちょっと思ったんで。
なんか二つあると思ってて、うん、うん、映画の設定的に、あの、美術を配置してるっていうの。だから普通だったら、うん、このキャラクターがこういうことが好きだから、このアイテムを部屋に置いてますとか、そういう作り方をすると思うのよ。ロックバンドが好きだから、そのバンドのポスター部屋に飾ってますっていう、そのリアリティを持たせるための、美術だよね、
うん、
っていう作り方をすると思ってて、でその面もあると思うのよ。そのだから、あ、ちょっと現実離れしてるな、近未来っていうのもあって、まあ、ちょっと我々の感性とは違うようなところにいる世界なんだよっていうのを表してるのもあると思う、うん、と思うんだけど、あの、それは半分で、あの、もう半分はあえてそういうのを置いとくことで、嫌顔でもその目に入ってしまうっていうのをやってんじゃないかなって思えたんだよね。うん、
だからそこが、なんとしてもかじり、この映像をかじりついて見させようとする一つの、なんていうの、エフェクトというか、
うん、
としてもあるような気もするよね。あとなんかちょっと、うん、なんだろうな、絵画の歴史的ななんか文法もちょっとあるような気がするなとちょっと思った。言ったら風刺画的な感じ。
うんうん、
どこか風刺画って、やっぱどっかしらちょっとキャッチーさがありつつも、やっぱ、そこからなんか酷な描写があることによって、そこから何を紐解くかっていう、
うん、
ところを、その、あるような気がして、それで言うと、その、キャッチーさっていうところを、ああいったわけのわからない、オブジェクトを配置することによって、目を引かせるっていうようなところもあるような気もするな、
うん、
ともちょっと思うよ。
うんうん、そうね、そうね。
と思った。今一瞬ちょっと思った、ね、
うんうん、まあ。あと演出のところで、もう一つあるとしたら、映画のその第一幕、この映画大体第一章、第二章、第三章ぐらいに分かれると思ってて、で第一章がその主人公の、アレックスか。アレックスの、まあまあ、アレックスがこういう人なんですよ、悪いことしてるんですよ、みたいな、とか、性にすごい、性的行動と暴力をすごくやってるんですよ、っていうのが第一章だと思うんだけど、その、途中でさ、レコード屋さんに行って、で、なんか女の子、二人を、まあ、ナンパして、で、お持ち帰りっていうのかな、するシーンがあるじゃん。
なんかあったね、あったね。うん、
で、あのシーンさ、ちょっと、むちゃくちゃ、変わった演出だったでしょ？だから、まあ、要は、ナンパして、で、自分の部屋に行って、で、セックスするのよね。で、普通、その、レコード屋のナンパのシーンってすごくムーディーっていうかさ、いい感じ、いい雰囲気になってたと思うのよ、会話で。女の子たち誘って、いや、ちょっとついてってもいいかな、みたいな雰囲気になるみたいな。 ていうのがすごい丁寧に描かれてたと思うんだけど、うん、家帰ってからさ、急になんかあのクラシックのさ、あの何あれ、競馬の音楽っていうのは、あのタラタラタラタラタタってやつが流れてさ、うん、で、コマ送り、じゃあ早送りみたいな感じになるじゃん、演出が。
だったっけ、
うん、あ、そうそうそう、そのシーンって、なんかずっと早送りみたいな感じで流されるのよ、
うんうんうん、
セックスしてる様子を。
うんうん、
で、それってさ、おかしいじゃん、その普通だったら、そんな早送りじゃなくて、もっと、例えば、うん、エロティックにっていうかさ、ムーディーな感じ、
うん、
そのいい感じの雰囲気、そのレコード屋さんのいい感じの雰囲気のまま、のシーンを映してもいいと思うんだけど、そうしてない。で、むしろ早送りにして、その競馬の、そのクラシックの音楽をかけると、すごいコミカルに見えるっていうか、あ、もう一連の流れ作業でやってますね、みたいな感じに見せてるんだよね。
うん。
で、そこがすごい、意図的にそう、してるはずで、もう割とそこって、なんていうのかな、主人公にとって、そのアレックスにとっては、深いことではないというか、ただ単にこう、何、コミカルなことなんですよって描かれてるように思えたんだよね。
うんうんうん、
言ってる意味わかるかな、その、
うん、
もうちょっとさ、その性的なことってさ、大事なことって思われてるじゃん、一般的に、
うん、
けどすごく軽いものとして扱ってるように見えたのよ、
うん、
で、それを映像表現としてやった時になんか軽快な音楽流して早送りにするっていう方法になってて、ちょっと笑っちゃうんだよね、そのシーン見ると。笑えるような感じになってて、それもなんか不思議っていうか、なんだろう、その見ちゃう、そのなんだこのシーンみたいな感じでこう見続けてしまうような、うん、演出になってたなーって思っているかな、
うんうん、だからそこを丁寧に描きすぎちゃうと、うん、言ったら普通、
うん、
でもあくまでもそのこのなんていうのテーマになるのか分からんけど、やっぱ近未来だとそんな感じなんかなってい
う近、いや近未来っていうか多分主人公のそのうん、性に対する捉え方がそういう感じなのかなって思った。その。
うん、もう多分あるやろうし。
すごいラフな感じというか。
うん、もうあるやろうし、やっぱちょっとどっかうん、この世界の中ではなんかちょっとそういった、シュールが当たり前というか。
あ、うん、そうね。
うん。近未来ではこういったそのシュールが当たり前の世界観っていうところが。
うん。
うん、多分あるような気もするから。
そうね。
ある程度普通に、しかも、その主人公に感情移入させてしまうと、その作品のトータルバランスというか、風刺じゃなくなっちゃうような気がするから。
うん、うん、うん、そうね、そうね。うん、
ある程度シュールで、かつそういったところの何この世界観だと、その、レコード屋が多分、うん、今のうちらの感じで言うと、クラブみたいな感じなのかな。
うん、うん、そんな感じに見えた。
なのに対して、その、陽気なその、クラシックが流れるところの、なんか、うちらの感覚で言うと、うん、その、老舗的なレコード屋に、陽気なクラシックが流れる、そのアンバランスさっていう、
うん、
ところが、なんか、うちらの感覚だと、ある種のちょっと気持ち悪さはあるんだけど、
うん、
その威力が絶妙になんかいい感じなのよね、
うんうんうん、
っていうところのなんか、うん、気持ちいいのか気持ち悪いのかようわからんところはなんかずっと続いている、
うん、
作りはしてるんだよね、逆にずっと、
うん、あ、そうだね、うん、
とは思うね、うん
うん、まあだから、うん、なんだろう、至るところのその演出面が変わってるっていうかユニークな映画だったなーって思ってる。で、これがその、1970年代だから50年以上前に作られた映画だっていうことにちょっと驚きというか。
うん、あ、そうね。
うん。なんか、下手したら新しいことやってんなって思っちゃうような、印象でもあったかな。
うん。
うん。うん。 まあそれがそのちょっと一個話したかった作品制作面っていうかのところかな、映画としての仕掛けというか。でもう一個ちょっと話したいなって思ってたのが、これは俺自身の話っていうか、その映画を見て、まあ本当に実直な感想というかになるんだけど、
うん、
さっき映画大体三部構成でって話をしたと思うんだけど、その章立てごとに俺の気持ちがくるくる変わるなって思ってて、
うん、
まあ要はこの映画って個人の自由を取るか、なんだ、全体の、なんで、守りを取るか、みたいな、そういう話でもあったかなって思ってるんだけど、
うん。
だから第一章のところでは、まあ、主人公が、まあ、暴力とその性の欲望に対して、ものすごい忠実で、故に、まあ、あらゆる犯罪行為をやってます、みたいなのが描かれてたわけじゃん。
うん。
で、俺はそれを見て、こいつむっちゃひどいやつだなって思ったのよ。
うん、
今見終わったからそういうラフなっていうか、むっちゃひどいやつだなみたいな感じで笑って言えるけどさ、うん、映画見てる最中はもうやめてくれって思ったのね。そのもうこれ以上罪を重ねないでくれっていう、そのなんていうのかな、まあ悪いやつなのよ。
うん、
で、いやこいつはもうとんだ悪いやるやつだ、イカれた野郎だっていう気持ちに第一章見ててなったのね。
うん、
で、第一章の最後の方で、まあ、逮捕を結局されて、で、第二章からはその監獄生活っていうか、
うん、
になるわけだけど、で、その中では、最終的に、まあ、強制治療みたいなことをさせられるんだよね。その、まあ、強制治療っていう名の、言いつつ洗脳みたいな感じなんだけど、その、やっぱ主人公の、その性と暴力があまりにも、ひどいから、これはもう洗脳するしかない、まあ、洗脳って言い方じゃないんだけど、治療をするしかないってなって、映画みたいなものを見させられるんだよね、2週間ぐらい。で、その映画の中で、それを見ることによって、暴力だったり性的行為を想像するだけで気持ち悪くなっちゃうみたいな、
うん、
まあ、そういう洗脳術みたいなのにかけられるんだけど、その、治療行為をしている最中の絵面がもうなんかかわいそうっていうかさ、映画を見させられる小部屋みたいなところに連れて行かれて、で、椅子にこう逃げないようにがんじがらめにされて、で、目を背けないように、目のところをこう、なんていうのかな、拘束器具みたいな金属みたいなものでガーって目を開かれて、で、その開いたままだと目が乾いちゃうからなのかわかんないけど、目薬みたいなのをずーっと垂らされて、で、その状態で、うん、本当は見たくないような映画、これ見てるうちに、最初は平気なんだけど、見てるうちにだんだんさ、もう暴力とか性とか、そういう行為がもう気持ち悪いってなってきてさ、で、映画の中でも、もうやめてくれって、もう、こんな映像見せないでくれ、気持ち悪いよっていうのをすごい叫んでるんだけど、その学者さんっていうのかな、行為をかけてる人は、いやダメだと、これは治療なんだから終わらせることはできないって言って、無理やり見せつけ続けられてるんだよね。
うん、
で、俺それ見て、なんてひどいことするんだろうっていう、その、さっきの第一章の気持ち、そのアレックスが、うわ、こいつやばいやつだって思った、もう思いはもうどっか行ってて、もう早くやめてあげてよっていう気持ちになるのよ、俺は。
うん。うんうん
うん、まあでも、その やめられず、最終的に治療を受けた後に、治療の成果を見せますってこう、ステージの上に立たされてさ、アレックスが。で、なんかな、別の人が出てきて、目の前で殴ったりとか、地面に突き落とされて、で、靴を舐めろみたいなことを言われてさ、で、本当は、その靴なんか舐めたくないんだけど、反抗しようとすると、もうさっきの洗脳のせいで気持ち悪くなっちゃうから、もう嫌だけど舐めるんだよね。
うん、
で、俺それ見てさ、うわーってもう、なんだろう、その、もうドキドキしちゃうっていうかさ、ドキドキしちゃうってそのいい意味じゃなくて、バクバクするっていうの？ホラー映画のさ、なんかゾンビかなんかが出てきたみたいな感じで、もう、うわ、そんなことしなくちゃいけないんだっていう気持ちになったんだよね。
うん、
っていうのが、まあ、第2章なのよ。で、で、第3章になると、まあ、その治療の結果もあってっていうか、出所することができるんだけど、今度出所するとさ、それはそれで、第1章の時に悪さをしてた相手に次々出会って、で、お前あの時のみたいな感じになって、とことんその復讐されて返り討ちに会うのが続くんだよね。
うん、
で、俺もう、その頃になるとこれどういう気持ちで見たらいいのかわかんなくなっててさ、で、つまり、因果応報っていうか、その、まあ、悪いことしたんだから、まあ、そりゃ、何返り討ちにも合うわなっていう気持ちにもなってるし、だけどその第2章で逆らえない体になってるから、もう一方的ないじめみたいな感じになるのよ、その復讐の、あらゆる復讐が。
うんうん、
だから、なんて言うんだろうな、その、まあそりゃそういうことも悪いことしたんだから、そういう目にも合うわなっていう気持ちと、とはいえちょっとやりすぎではっていう気持ちと、でもうぐちゃぐちゃになってて、俺の見てる心が、
うん、
だからもう辛いんだよね。その映画がさ、進めば進むほどそういう心がかき乱されるから、もうなんだろうな、これ結局俺はどういう気持ちになればいいんだろうっていうのが、なんか最後までどちらかに寄り添うっていう話ではなかったじゃん。最初にお城がさ、これ感情移入して見る映画ではなかった、見るタイプの映画ではないからさっていうのを言ってたと思うんだけど、
うん、
俺多分逆に感情移入し、むちゃくちゃして見てたんだと思うんだよね、こう思ってるってことは。
うん。どっちとも言えないし、どっちとも言えるんだよね。言ったら、うん、逆転しちゃうんだよね。
あ、そうそう、うん、
すごくわかりやすく言うと、生徒、セックス&バイオレンスの、自由主義の主人公が後半になると、それを反対している人間の立場になってる。
うん。
だけど、その逆転することによって報いは受けるんだけど、単純に逆転してるだけの話ではないんだよね。
うん、
言ったら、どっちの気持ちも理解、暴力を振るう人間の気持ちも分かるし、受ける側の気持ちも分かる。
うん、
から、どっちにもあるし、感情移入できるんだよね。どっちの立場も知ってるから。
うん、
だから、何が正しいと、両方とも正しい気持ち、そういう風な気持ちになるのも理解できるっていうのが分かってくるんだよね、逆転したことによって。
そうね。うん、
これが一方的にセックス&バイオレンスだけだったら、まだ分かりやすい。
うん、
でも、これが両方とも描いたことによって、どっちの視点も理解できることになっちゃうんだよね。
うん、
その理解できるっていうのが、その、言ったら感情移入できるっていうところになってくると思うんだけど、
うん、
がゆえに、感情が、わけ分からなくなるっていうのも非常に分かる。
うん、これがさ、その、まあ、セックス&バイオレンスって良くないよね、みたいな、単純な映画だったら、むしろよっぽど良かったっていうか分かりやすかったと思うんだけど、うん、そうじゃなくて、これ、本当の最後の最後でさ、結局アレックスは、また元の体に戻るんだよね。その、だから暴力とセックスが、もう見るだけで吐き気を催してた体から、また最初の、その、普通のっていうか、そういうこと自然に考えても、大丈夫。むしろ、やりたい。みたいなのに戻った時に、俺なんか喜んでいいのか、それとも、恐怖に思えばいいのかが分からんかったんだよね。
うんうん、うん、うん。
だから、なんだろうな。その俺の中の倫理観どうなっちゃったんだろうっていう、そういう感じ。
主人公の感情で言えば、最終的にはニュートラルに戻す。リセットする行為であるんだけど、うん、それを客観的に見たときに、いや、この世界観は合ってるのっていう。
あ、そうそうそうそうそう。
ところで言うと、自分の感情に辻褄が合わなくなる。
うん。
っていうところが出ちゃうんだよね。それ一貫性、多分、どっちも知っちゃってるから。
そうそうそう。
っていうところよね。
そう。だからこれって、その、映画として、そういう、 エンドを迎えて、じゃあこの結論どう思いますっていう問いかけであると同時に、うん、その映画はまあ極端な話として描いてるからそうだけどさ、現実の世界でも別にそのまま同じことが言えるよねっていう映画だったと思ってて、だからその暴力だったりその性に対して楽しいっていうか、その暴力を振るってやりたいって気持ちがその主人公は一番持ってたけれど、第3章でさ、復讐っていう形で相手に暴力として返したいっていう気持ちも誰しも持ってるよねみたいな話だったようにも思えていて、
うん、
でそれそうなった時に、じゃああなたはどの立場を取りますかっていう問いかけにも思えたのよ、
うんうん、
で俺そんなこと普段考えないからさ考えない、むしろ考えたくないっていうか、からさ、でもこの映画を見たことで、まじまじとこう、何?見ろよっていうのを最初から最後まで言われ続けてるから、
うん、
だから、何?冒頭でさ、この映画から目を背けるんじゃねえぞって言われてる気がしたって話したけど、それは映画から目を背けるんじゃねえって言われてると同時に、現実のので起こってることなんですよって、そっから目背けるんじゃねえぞって言われてるようにも思えたんだよね。
うん、じゃああれだよね、そっから最初の方に戻るけど、目を背けるんじゃねえよっていうので、最初の、夜の緊張状態からあって、その後に何が続くかっていうと、目を背けるんじゃねえよ、この現実からっていう。
そう。
そのこの現実からっていうところが、要は引きの絵になってるっていうところだよね。
うん、そう、だからそりゃ体力持ってかれるし辛い映画だわって思ったよね。
うん
、うん、まあかな、うん、まあだからね、よかったよ今回、その何、このまあある種番組の企画っていうかさ、でまあこれ見ろよって言われて見てさ、じゃなかったら俺多分途中で再生するのやめてたと思うもん辛すぎて、うんうん、直視するのが。けど、まあ最後まで見るときっていうのを決めて見たから、まあ良かったし、まあ結果その見て良かったなとは思ってるんだよね。その映画としてやっぱすごい作品ではあったと思うから、それを知れて良かったし、うんうん、最後まで見続けることができたのも良かったなって思ったけど、もう一回見てって言われたらちょっと時間もらっていいってなるかな。
うん。うん、わかる、
うん、こんな感じかな。
まあやっぱ、うん、キューブリックはすげえなっていうふうに思ったな。
そうね、覚悟して見てみるといいんじゃないかと思います、
うん、はい、意外とうちらみたいに言うても、俺もその見たの多分ここ1年か2年ぐらいで、だから意外とうちらみたいに見てない人いると思う。
うん。いいよね。
うん、もし万が一改めてこれで興味持った人、見てないけど、あ、なんか見てみたいなというふうに思った人に一つ忠告できるのは、体力をちゃんとつけて、覚悟を持って見てくださいとは思うかな。
うん。あったかいミルクとか用意するといいんじゃないかな。
そうね。生姜ポカポカするようなやつでもいいし。
そうだね。はい。というわけで、そんなところかな。
うん、
はい、じゃあ本日のテーマは、その目をこじ開けろ、映画時計仕掛けのオレンジでした。
はい、
はい、今日の感想やこんなこと話してほしいなどあれば、ツイッターピカピカ FM まで、もしくはハッシュタグピカピカ FM をつけていただけると僕たちが見つけやすいので、ぜひよろしくお願いします。
はい、まあ、今回はカズキが、時計仕掛けのオレンジを見たということなんですけども、次回は私が、見るターンになります。で、その作品っていうのが、レオンです。
うん。
いいね、映画レオンを、見たので、その感想についてちょっと喋っていきたいなというふうに思います。
はい。
というわけで、本日のピカピカ編は終わりとなります。皆さんありがとうございました。ではまた。
またねー。